主はこう言われます。はっきり言っておく。あなた方のうち一人が私を裏切ろうとしている。徳川家康の耳に家臣の一人が自分を裏切ろうとしているとの情報が入ったとき、裏切り者を見つけ出さなければなりませんでした。そこで家康はすぐに立ち上がり、家臣たちの部屋に入っていきます。そしてにらみを聞かせながら、俺を見知らぬことはないだろうと言い、ゆっくりと一人一人の顔をにらみつけていきます。家康の恐ろしい形相で見られた裏切り者は恐れおののいて、やましいことが表情に出てしまうのを試したんですね。裏切り、それは初めから敵対していたのではなくて、何らかの理由でもともと味方だった者が突如寝返ることを言います。ですから裏切る方もそれ相応の精神的なプレッシャーがあるだろうと思います。裏切り者が家康の鋭い眼光で見つめられたとき、なかなか平然とはしていられなかったことだろうと思います。ところでイエス・キリストは弟子の一人であるユダに裏切られて殺されていきます。まあ、そのことからユダという名前は裏切り者の代名詞のように使われることもあります。しかしキリストは家康のように恐ろしい形相で裏切り者が誰なのかを見つけ出そうとはしませんでした。なぜならば、誰が自分を裏切るのか初めから分かっていたからです。今朝これからご一緒に見ていきたい、考えてみたいと思っているのは、裏切られることを分かっていながら、その自分を裏切ろうとしている弟子にキリストがどのように関わっていかれたのかということについてです。これを今日心に刻みつけたいと思っているんです。なぜなら私たちも同じようにイエス・キリストを裏切ってしまうかもしれないからです。キリストが弟子たちを前にして、はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしていると言われたとき、弟子たちは皆口々に、まさか私のことではないでしょうと言ったとき、聖書に記録されています。これは非常に興味深いことですよね。ユダ以外、その時誰もイエス様を裏切ろうとなど思ってはいなかったわけですから。しかし弟子たちはキリストからそう言われた時、みんな動揺したんです。イエス・キリストのすべてを見通すような眼差しに、自分の主に対する愛、忠誠心、それが不安になったんです。その場面を聖書から見ていきたいと思いますね。マルコによる福音書の14章17節から19節にそのことが書かれてあります。マルコによる福音書の第14章17節から19節です。 マルコによる福音書の第14章、新共同訳聖書でお読みいたしますが、14章の17節からですね、91ページ、新約聖書の91ページです。マルコ14章17から19をお読みいたします。夕方になるとイエスは12人と一緒にそこへ行かれた。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。それはユダヤ三大祭りの一つである杉越の祭りの食事の席のことでした。キリストは弟子たちと共に食事をしていました。それが主と共にする最後の食事になるとは誰が想像したでしょうか。その時主は突如心を騒がせこう言われます。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちに緊張と動揺が起こります。そして口々にまさか私のことではというのです。裏切るつもりなどないはずの他の弟子たちまでがまさか私ではないでしょうと思わず言ってしまうところに、人間の自分自身に対する不確かさが見え隠れするわけです。しかし私たちは決して主を裏切りませんと言える人などいるのでしょうか。罪の誘惑は常に目の前にあるのです。その罪の誘惑にいつも勝利できる人などいないんです。私たちが罪を犯すということは、それはすなわちイエス・キリストを悲しませることであり、それはイエス・キリストを裏切る行為にも等しいことなんです。そう思うとイエス・キリストを裏切ったのはユダだけではないと思わされるのです。実際他の弟子たちも皆キリストを置いて逃げ去っていきました。ペテロはキリストなど知らないと三度も否定しました。まさか私のことでは、そのように彼らが思わず言ってしまう。でもその言葉の通りになっていくわけです。ところでそのペテロですけれども、ヨハネに裏切る者とは誰なのかイエス・キリストに尋ねるようにとこう言うんですね。するとキリストは、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられます。そしてそのパンをユダに渡すんです。このシーンを次見てみたいと思うんですけれども、ヨハネによる福音書の第13章です。ヨハネによる福音書の第13章24節から30節まで、少し長いんですけれども、ヨハネによる福音書の第13章24節から新共同訳聖書195ページ、195ページ、ヨハネの福音書13章24節から30節までをお読みいたします。 シモン・ペテロはこの弟子に、この弟子というのはヨハネのことですけれども、誰について言っておられるのかと尋ねるように合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですかと言うと、イエスは、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取ると、サタンが彼の中に入った。そこでイエスは、しようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰も、なぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者は、ユダが金入れを預かっていたので、祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにと、イエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取ると、すぐに出て行った。夜であった。キリストは、ユダにパンを渡します。そして、しようとしていることを今しなさいと彼に言われます。ただ弟子たちはなぜキリストがユダにこのようなことを言われるのか理解できませんでした。しようとしていることとは何なのか。なぜユダがキリストを裏切ると言われているのか。しかしそのユダは何も言わず、パンを受け取るとすぐに出て行ってしまいます。そしてそれは夜のことであったと聖書に記録されています。さて、まあ、今読みましたこの場面から3つの注目すべきポイントがあります。1つ目、キリストはなぜパン切れを浸してまさに今自分を裏切ろうとしている者に渡されたのかということ。2つ目、キリストはなぜしようとしていることを今すぐしなさいと言われたのか。そして3つ目、それが夜であったとは何か意味があるのか。まずパンを浸してとありますが、何に浸したのでしょうか。これはおそらくブドウ酒、ブドウジュースだと思います。キリストはパンをこのブドウジュースに浸して、そしてユダに手渡された。この行為には何か意味があるのでしょうか。まあ、皆さんおそらくすぐにピンとくると思います。パンとこのブドウジュースはキリストご自身の体と血を象徴しています。しかもそれは罪が許されるようにと自ら十字架に貼り付けにされ流されたその肉と血の象徴です。ということは、驚くべきことにイエス・キリストはまさに自分を裏切ろうとしている者に対してその時許しの道を示しておられたんです。私たちは日々の生活においてキリストを目の前にしてそれでもなお罪を犯してしまうんです。本当に弱く惨めなものなんです。本当に情けなくなります。しかしその目の前のキリストはすでにあなたの罪をあがなったと言っておられるんです。それはだから罪はどうでもいいと言っているのではもちろんありませんけれども、この自分ではどうすることもできない惨めなものを救うために来られたキリストのその差し出された救いの御手は最後まで目の前にあるということです。ところがキリストはこの罪の背後にあるものに対して全く違う表情を見せられます。しようとしていることを今すぐしなさい、この言葉は一体誰に対して言われた言葉なのかですね。ユダに対してでしょうか、それとも別の何かに対してでしょうか。 もちろん目の前のユダに対して言われたのですけれども、しかし聖書を注意深く読みますと、先ほどのヨハネの13章27節のところに、ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った、そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと言われたって書かれてあるんです。つまりイエス・キリストはユダの中に入ったサタンに対してしようとしていることを今すぐするがよいと言われているんですね。ユダに対しては最後まで救おうとされた。しかしユダの中に入った悪魔に対しては キリストは厳しい態度で望まれているんです。私たちはなぜ分かっていながら愛する主を悲しませてしまうようなことをしてしまうのか、なぜキリストを目の前に意識しながら罪を止められないのか、その時私たちの中にも邪悪な何かが入ってきているのか、あるいはそれが誘惑しているのか、その邪悪なものに、すなわちサタンに対してキリストは立ち向かってくださるんです。まあこのようなことを思いますね。許しの道と悔い改めの道が示されつつも、罪に対しては悪に対しては邪悪なものに対してはキリストは絶対に許されない。ところが、まあ、ユダはサタンに操られていた自分が分かりませんでした。またキリストが救いの御手を自分に差し伸べてくださって許そうとされていることが分かりませんでした。後にすぐユダは自分のした愚かさを嘆き、苦しみ闇の底に落ちていくかのように、ついには自殺をしてしまいます。このユダの裏切りが起きたのは夜であったと聖書は言います。これは単に付け加えるようにして書かれた言葉ではないと思います。これは闇と光を対比していると思います。キリストはこう言われました。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分はどこに行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。私たちはキリストの光のうちに、光があるうちに生きなければ、闇がすなわち悪魔に追いつかれて飲み込まれてしまいます。闇は追いつこうとしているとはっきりと主は言われました。このことを私たちは忘れてはならないんです。光の主を見上げて、光の主を信じて、そしてこの光の主の中に歩むならば、闇に飲まれることはありません。光はすでに闇に勝利しているからです。光、それはもちろんイエス・キリストのことです。キリストを見上げて、キリストを信じて、キリストのうちに生きるんです。主なるキリストを裏切ったのはユダだけではなく、結局他の弟子たちも、そして私たちも皆そうなのかもしれません。しかし主は裏切る前からパンをブドウジュースに満たして浸して、そしてご自分の命を通して許しが与えられている ということを示されたようにですね、これから私たちは聖餐式に入りますけれども、まあそういうことを思いながらこの式に入りたいというふうに思います。洗足式で互いの足を洗い合うときに、どうしたって自分の罪思い起こされますよね。でもそのときに主はすでに許しておられるということを喜びたいと思います。そして確信を持ってこの式典に参加したいというふうに思います。